はい、おはようございまーすって言っても夜なんですけどね、大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もぼちらぼちらやっていきたいなと思っておりますよ。大魔王です。ああ、暑い。本当梅雨の前にね、夏が来ちゃったなという感じがしますね。暑いですね。先日水曜日ですか、この間の水曜日にね、怒涛の4本収録、まあ結果的に3本収録になったんですけれどもね、しようということで、アルカアルカさんの表にね、でっかい机が今置いてあって、そこの机のところでね、思いっきりミキサーとパソコンを出しまして、仕事終わりで行って、1時2時ぐらいからですかね、2時ぐらいから収録を始めて、最終的に12時ぐらいまでいましたね、夜ね。ほぼほぼ10時間ぐらい、そこにずっと居座って、まあ迷惑な話ですけれどもね、いたんですけれども、まず貴族のたしなみを取りまして、僕が来るよりも前に、岩橋くんはすでにアルカアルカに到着していて、なんか飯を食っていたそうですよ。到着してミキサーを出してですね、収録をして、その時はもう炎天下で暑い暑い、もう次の日見たらもう腕がもう真っ黒というか真っ赤になってましたね、二の腕がね。でそこでずっと収録をして、収録終わって次、微妙な関係なんですけど、その間にね、動画なり、いろんなもん編集したり、もう今まさに撮ったところの取って出しの貴族のたしなみを、変換始めたりとかですね、しながら待ってて、今度は微妙な関係ですね。で微妙な関係でタミちゃんがやってきた時には、今度は西日が眩しくて、まあ微妙な関係の中でも言ってますけれども、最初現れた時、彼女は彼女で僕のことを、アルカルカの店主の三尾だと思い、でちょっとイメチェンしてたせいと西日のせいで、タミちゃんがやってきたことを僕も全く気づかないというね、しばらくね、そんな状況の中やっていました。もう本当に眩しかったですね。ああいう西日が眩しい時はさすがにパソコン作業はできません。ほとんどできませんでしたね。で、その後、オタクの隠れ家。まあ、もともとオタクの隠れ家の、まあ、リスナーさんである人と、北大阪大変長野人と、で、うちの3人のパーソナリティで、酒でも飲もうじゃないか、飯でも食おうじゃないかということで、アルカアルカが予約してあったので、それに便乗してそのまま、収録になっちゃったっていう、まあ、怒涛の4本収録の計画を立ててですね、やったんですね。で、オタクの隠れ家を収録、それももう宴会しながら飯食いながらという形でやらせていただいて、で、その後、スカイプでつなぎながら、アイドリングおしめラジオを収録する予定だったんですが、ちょっとね、回線の調子も悪くて、ちょっと相手ね、藤原なっちゃんもこっちの声がほとんど聞こえないということで、結局収録を断念しまして、まあ翌日に持ち越したんです。で、そちらの方、まあ今現在、もうこれが上がってる頃にはその前に上がってるんじゃないかとは思っているんですけれども、翌日だったのでね、結局編集が全然滞ってて、まあなんせ水曜日にそれをやってね、木曜日に1本取って4本溜まっていて、で木曜日に多分仕事中になんとか編集して、仕事中というか仕事の合間ね、休憩時間に編集して、貴族のたしなみを上げて、でなんとかかんとか翌日に微妙な関係を上げてとか、そういう形だったと思うんですよ。もうちょっと曜日感覚とか日にち感覚とかもう忘れちゃってますけど、とりあえずオタクの隠れ家までは、上げまして、なんとか土曜日にオタクじゃないアイドリングおしめんラジオの方も上げたかったんですけれども、ちょっといろいろと手につかない部分もありまして持ち越して、で日曜日はなんとね、さっきまで、さっきまでってことないんですけど、家帰ってきたらぼやぼやしてたから、夜9時半ぐらいまでドロータ工場を配信していまして、今現在こうやってお風呂ラジオを収録しているという、 で、アイドリング推しメンラジオに関しては、明日の月曜日のですね、仕事の休憩時間にやってしまおうと。お風呂ラジオもなんとかやってしまおうと思っています。月曜日なんとかしたいなと思っているんですけれどもね。まあ、怒涛の収録習慣になってしまって。まあ、ちなみにグッタイムミュージックも火曜日に収録してますから。火曜日、水曜日とね、滋賀県の方に仕事で行ってたんですけれども、間にわざわざ一回帰ってきてですね、グッタイムミュージックも収録しまして、もう怒涛の結局グッタイムミュージック、貴族のたしなみ、微妙な関係、オタクの隠れ家、そしてアイドリング推しメンラジオと、そしてドロータ工場というね、6つの番組を一気にやっちゃうという、今週は本当に激しかったです。で、本当は木曜日に、これ、若千代ラジオ音楽館の方も収録する予定だったんですけれども、する予定というか、するつもりで僕はいたんですけれども、ちょっといろいろありまして、結局できないまま。で、今週、次の水曜日かな、に、若千代ラジオの方は収録させていただくことになっておりますので、そちらの方にもメールいただければなと思っております。いやまあ8本もラジオやってバカじゃないかと、よくもまあそんなやってますねとか言われますけれどもね、とりあえず1日にパッと固めてですね、今度は編集大変なんですよね、固めて収録するとね、早く出したいんだけども、次の編集になかなかいけないっていう状況もあったりして、で、まあ動画もダム動画を上げたりね、その収録と収録の合間になんとか動画を、完成させて、お宅の隠れ家の宴会が始まる前にあげちゃうとかね、結構離れ技をやってると思います。まあ、体調は今のところ激悪ってことはないですけどね、すごくいいってことでもないですね。まあ、とりあえず、まあ、やっていて止まらない間は生きていけるような気がしていて、止まると死ぬんじゃ、そういう大魔王がお送りするお風呂ラジオ、今週もこれからスタートです。大魔王お風呂ラジオ。さあ、まあ、今週は、まあ、いろんな話題もあって、いろんなことがいろいろと起こったりはしているんですけれどもね、先日あのテレビで見た話を、していこうと思います。多分ね、関西の方と関東の方の番組で何人か同時多発的にね、新茶のお話をしていたんですよ。で、新茶の名人みたいな人にね、関西の人と関東の人と両方行ってる、まあ別の番組ですよ、全然別の番組、チャンネルも違ったんじゃないかな、チャンネルも違ったと思いますね。で、行っていて、まず関西の番組を見て、でその後関東の番組を曜日違いで見たんですけれどもね、新茶すごいです、本当にお茶ってすげえなと思うんですよ。で、ウーロン茶も紅茶も同じお茶の葉っぱだって言いますからね、発酵のさせ方とか作り方の違いであれだけ味が違うんですけれども、もともとね、僕ね、緑茶って好きじゃないんですよ。ペットボトルとかでもまずお茶買う場合でも、まあ、最近お茶自体は買いませんけど、買うとしても、そうですね、爽健美茶とか、十六茶とか、まあ、麦茶とか、その辺のものを買う感じです。だから緑茶を好んで飲むってことはまずないですね。で、うちの親とかは、やっぱり冬になるとあったかいお茶が飲みたいから、緑茶を入れて飲んでたりしますけど、まあ、それでも僕、冷たい健康茶みたいなのを飲んでたりしますね。あったかいものを飲みたいときは別にお茶じゃなくてもいいみたいな感覚で、いますけれども、いやー、でもお茶って本物になると違うんだなと思うんですよ。で、なんか一子二葉とか言ってね、一つの枝に二つ葉っぱがあって、それを萌いでいくんですって。で、いっぱい生えてるけど、その新芽って言われる一番の上だけをとりあえず取って、まあ、もちろん下は下で、だんだん低級なお茶になっていく分には使うんでしょうけど、いわゆる新茶と呼ばれるところの高級茶のために取っていく。で、両方の番組で見たことをないまぜにいろいろ言っていきますけど、 なんか1キロとか2キロ取ってやっと100グラムとかしかできないんですって。まあその間乾かしたりとか、その混ぜたりとか揉んだりとかしてる間にどんどんこう溶石が減っていくそうなんですが、うん、まあ育てる時もね、直射日光を当てているイメージがあるんですよ。茶畑といえば直射日光がドーンと当たっていて、何かすごい高いところに扇風機みたいなのが回っててですね、あの扇風機がなんか空気を攪拌すると、なんか空気を攪拌してなんかあるんですって。まあ今回のその番組で言ってたわけじゃないですけどね。ところが本当にいいお茶に関しては上に屋根を張るんだと。黒いかといって完全に密閉された屋根じゃなくて、網の屋根みたいなものを張って、であまりの直射日光で葉っぱが焼けてしまわないようにするんですって。ちゃんと育ってはもらわないと困るけれども、かといって焼けすぎちゃうと、育ちすぎちゃうっていうんですかね、緑になりすぎると新芽にはならなくなる。ですごい手間暇をかけてお茶を作っていくんですけれども、まあ最終的に 100g1 万円とかになるわけですよ。いやーもうね、あんなのは飲めないでしょうね僕らね。でまあ飲み方としても、うちのおかんが言ってました、その番組、あの関東の方は一緒に見てたんですけれども、やっぱ熱いお茶が好きだから、もうチンチンに沸かしたお湯で入れるんだと。でも名人はダメだって言いますね。あんまり熱いお茶だと、そのなんか甘み成分とかが出る部分を壊してしまって、むしろ苦味成分だけが残っちゃうから美味しくなくなるんだと。だから50度ぐらいのお湯で入れるんだと関東の衛生名人は言ってました。で関西の名人は、これぐらいいいお茶は氷水で出してください、むしろ氷水でということで、氷水に出していただくというのをやってらっしゃいましたが、面白いのはタレントさんがお茶を飲んで、関西のアナウンサーさんだったと思うんですけれども、お茶を飲んだ瞬間に、どっちもですよ、別のチャンネルですよ、もちろんディレクションも全然違う、制作会社も違う、多分ね、同じディレクターだったらビビりますけれども、まあ違うでしょうね。そこのタレントさんとアナウンサーさんが、出汁みたいですねって言ったんですよ。つまりお茶じゃなくて、甘みもあって深みもあって、まるでお出汁を飲んでいるようだという、もうぴったりあったんです、そこで意見が。あれはすごいなと思って、そんなお茶飲んでみたいでしょう。でもね、お金ないじゃないですか。誰か貢いでくれないかな、もしくはこうちょっとご馳走してくれないかなとか思ったりするんですけど、いや本当に美味しそうでしたね。素晴らしかったな。こんなお茶本当飲んでみたいなと思うんですけど、まあお茶のことをね本当によくわからないんですが、実はね、そこまですごいお茶かどうかわかんないんですけど、あるお宅に、もう家にね取材に行くことがありまして、インタビューですけれども、まあまあお金持ちなんですよね、で和風建築で、こう庭に面する襖をザーッと開けると、まあ、それがまた広く開くんですよ。そこに大きな庭があってですね、まるで日本庭園、まさに京都のお寺さんもいっぱい仕事で行きましたけど、あんな感じです。借景っていうんですかね、裏に山があって、そこの山自体はそのお宅の持ち物ではないと思うんですけど、その山とお庭と、そして太陽とか雲とか空とか、これがもう全て一つの景色になっているね、素晴らしいお宅に住んでらっしゃる方がいて、でインタビューまあ滞りなく終わりましてね、で全部片付けてさあ帰ろうっていう時に、すいませんって奥さんが、お茶を入れましたので 本当はこう片付けてる間に出したかったんでしょうけれども、片付け終わってさあ帰ろうっていう時になって、ああもう終わったんだって言って焦って出てきていらっしゃいまして、でとりあえず立ったままでもいいから飲んでってくださいって言われて飲んだんです。で緑茶だったので、まあ、正直緑茶好きじゃねえからなと思ってたんですよ。もうね、正直苦いし渋いしみたいな感じだろうと思ってたら、お出汁とまでは言いませんけれども、こんなに美味しい緑茶あるんやと思ってね、本物をちゃんと入れているお金持ちの、そしてちゃんとした入れ方なんでしょうきっと、ちんちんに熱くもなかったです。いやー、こんなにうまいのかと思いましたよね。だからこそその美味しさを知ってしまったので、その時に、それずいぶん前の話ですけれども、だからその後今週こうやってお茶をね紹介する番組コーナーを2つまとめてみまして、で本当にね演出構成までほぼほぼ一緒みたいな感じなんですよ。名人が もみ出して最終的にこうパラパラとこうとんがったまるで針金のようなお茶っぱになってこれがうまいんですみたいなところからね、まあ氷水と50度という違いはあれど、チンチンのお茶お湯で入れてはなりませんとかね、まあどうしてもこういう同じような方、東西を誇る名人みたいな方にインタビューに行くと同じような答えが返ってくるんだと思いました。いやーでも本当にね、そのうまいお茶を一度飲んでしまったがために、さらにうまいのかもしれないと思うと、そういうお茶本当に一度は飲んでみたいですね。本当 100g1 万円とか言われると、まあ買えない、まあ買えないですね。まあ買えないんですけれども、一度でも奮発してもいいかなと。関西の方の名人の方が言ってらっしゃいましたけど、もうこうやって入れていくと本当に小さい一杯かもしれませんけれども、一杯500円ぐらいだ。100g1 万円でも1杯500円ぐらいで飲めるので、一度ちょっとチャレンジしてみてはどうかという話をされてました。確かにそれを考えるとちょっとチャレンジしてみたくなりますよね。とりあえず来週無理だな、来週無理だけど、いつかそういうお茶を買って飲んでみましたよという回もやってみたいなと思います。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち大魔王のお風呂ラジオ、
アイドリング推しメンラジオ、
大魔王春郎のグッドアイミュージック、
ミカド大魔王のオタクの隠れ家、
タミちゃん魔王ちゃん微妙な関係、
そのすべてが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト、
豊富な知識と確かな経験を生かしたプロの作業、タイヤの選択、交換、調整など、タイヤのことなら何でもご相談ください。 072-643-6741、 まずはお電話ください。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はですね、茶摘みというページですけれども、こちら京都宇治伊藤久右衛門さん、宇治茶専門店でございますね、そちらの茶摘みというページから読んでいきたいと思います。高級茶の産地として名高い宇治では、昔から一番茶の葉を丁寧に一枚一枚手で摘み取る方法を大切にしてきました。今でも高級な玉露、煎茶は手摘みです。お茶は葉を摘んでも新しい芽が出てくるので、1年に2回から3回の茶摘みが行われています。4月下旬から5月下旬に出た新芽から作られるのが一番新茶。6月から7月下旬が2番茶です。二葉摘み。一芯二葉。新芽の先端から2枚の葉のついた部分を摘み取ります。玉露や煎茶の最高級品はこの部分から作られます。山陽摘み。 一心三用、新芽の先端から三枚目の葉までを摘み取ります。玉露や煎茶の上級品が作られます。普通摘み、一心四から五用。一般的なお茶は先端から4枚目、5枚目までの葉を摘んで作られています。手摘みには費用と時間がかかるため、一般的な煎茶の茶園では、ハサミや機械を使った摘み方が主流となり、安くて良質なお茶を全国に供給しています。ということでね、機械摘みだとウィーンって買って、ウィーンって買っていくんですけどね、そりゃ手摘みはね、もう人間がそれぐらいいるってことですからね。人件費がかかるし。で、それだけその手摘みで手揉みっていうと、それだけの技量もいるから、お金かかって当然っていうのは、ああいう映像を見るとわかりますね。いや、いいお茶でも飲んでみたいですよね。ほんとね。一杯100円、200円ですよ。なんて書かれるとね。確かになと思うんですけれども、どうもやっぱりそこまでお茶に高級なお金をかける余裕がないっていう、これは心の余裕にもつながるかもしれませんね。うん。そんな気がいたしますが、それではいつものように大阪弁というよりは、京都弁かな。京都弁と大阪弁の違い、僕、本当は分かってないんですけどね、京都の人間ですけど。まあ、なんとなく京都弁っぽく言って、いけるかな、わかりませんが、行ってみましょう。高級茶の産地として名高い宇治では、昔から一番茶の葉を丁寧に一枚一枚手で摘み取る方法を大切にしてきました。今でも高級な玉露煎茶は手摘みです。お茶は葉を摘んでも新しい芽が出てくるので、1年に2回から3回の茶摘みが行われています。4月下旬から5月下旬に出た新芽から作られるのが一番茶、新茶。6月から7月下旬が2番茶です。二葉摘み、一心二葉。新芽の先端から2枚の葉のついた部分を摘み取ります。玉露や煎茶の最高級品はこの部分から作られます。三葉摘み、一心三葉。新芽の先端から3枚目の葉までを摘み取ります。玉露や煎茶の上級品が作られます。普通摘み、一心4から5葉。一般的なお茶は先端から4枚目、5枚目までの葉を摘んで作られています。手摘みには費用と時間がかかるため、一般的な煎茶の茶園では、ハサミや機械を使った摘み方が主流となり、安くて良質なお茶を全国に供給しています。大魔王のお風呂ラジオ、朗読の時間、今週はこのあたりで。
タイヤガーデンサイト、
まあ、僕が北大阪タイヤさんにお世話に最初になったのは今から14、5年前でしょうかね。その当時ダートトライアルという競技会をやり始めているところで、で腕のあるしっかりとしたところでやった方がいいよというアドバイスで紹介されたのが北大阪タイヤさんです。本当に信頼がおける。普通に街中を走るだけではなくて、競技でスタート&ストップ、曲がって走ってみたいな泥だらけの中をどこどこ行ってというところで、たった1分や2分の競技会ですけれども、そこでしっかりとしたものを、しかもこれならこうした方がいいですよっていうアイデアも織り込んでいただける社長はじめね、皆さん、社員の方々の腕を信用してここまでお付き合いさせていただいてきております。まあ、競技会を辞めてしまった今ですけれども、北大阪タイヤさんの腕と実績と新しいものを見る目、確かに信頼を受けると思いますので、
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
さて今日はちょっとね、短めなお風呂ラジオになろうかと思うんですけれども、ちょっと避けて通れない話がありまして、僕的にドルワタ工場もやっててアイドリングオシメンラジオもやってて、そんな大魔王が避けて通れない、そんな大事件が起こっ ってしまいました。まあとりあえずアイドルのことを知ってる知らない関係なく、今回の事件はあまりにもセンセーショナルだったために大きく報道されてしまったので皆さん知ってらっしゃると思いますけれども、まあタレントであった富田真由さんがね、いわゆるストーカー化してしまった元ファンに、刺されるという事件が起こってしまいまして、まあいろんな思うところがあってね、僕は富田さんのことをずっと、4年ぐらいですかね応援してきたので非常にショックです、はっきり言って。でまだ一度もお会いすることができていないんですけれども、まあこの夏ぐらいにタイミングさえ合えば東京の方に行って、ライブ見に行くか、お芝居見に行くか、その活動によってね、なんとかタイミングがあったらいいなと思っていた矢先の出来事だったので、大変なショックを受けています。まあ、僕自身は、その、彼女を知ったのは、シークレットガールズという、まあ、ドラマ作品ですね。ドラマ作品の中で、見つけたのが最初なんですけれども、まあ、もともとシークレットガールズっていうのは、アイドリングのね、メンバーの3人が、参加していて、で、まあ、そのシークレットガールズというアイドルグループを作って、デビューするっていうようなお話なので、まあ、その中の5人組、アイドリングの3人とプラス2人のうちの1人が富田さんだったんですね。で、まあ、その時は女優さんとしてその作品に関わって、で、そのままアイドルグループという企画の中でね、握手会だったり CD の発売だったりをされていて、で、まあその後事務所を辞められた後もフリーで、お芝居やられたりとかですね、自分で作詞作曲して、まあ歌の活動ね、シンガーソングライターとしての活動をされていたんですね。で、まあ、彼女をずっと僕は応援してきて見ていて、で今回の事件が起こった上でね、すごく違和感があるのが、まあ、彼女がとりあえず地下アイドルとかアイドルと称されていることなんですよね。まあシークレットガールズという活動がアイドルというふうに取られたんだとは思いますが、あれは彼女が女優さんとして関わった作品の中の役どころの一つであって、決してアイドル活動をしていたわけではない。だから、アイドルと、まあ、こじらせててしまったファンの間で起こったことっていうのは間違ってる。ただ、彼女がシンガーソングライターとして、活動していく中で、こじらせたファンと、事件が起こってしまったっていうのは間違いないんですね。で、そこの差はじゃあ何なんだと、変わんないじゃんと思うかもしれないけれど、すごく単純にアイドルとアイドルオタクの中で間で起こったんだとした方が、なんとなくその、まあ僕もマスコミの人間ですけれども、そのマスコミ的にね、センセーショナルに扱える、商材としての材料としてのものになってるんじゃないかと思う部分がすごく僕が危惧している部分ですね。やっぱりアイドルの現場だから、アイドル好きなやつは所詮こういうやつだみたいなレッテル貼りがこれから巻き起こっていく、そんな気がしてしょうがないんですよ。だからやっぱり彼女がアイドルかどうか、役者だったかどうか、シンガーソングライターだったかどうかっていうのはね、今回の事件に ある意味関係ないのかもしれないけれど、でもやっぱり報道の中でどうもこのアイドル好きというそのアイドルオタクみたいな人なら攻撃してもいいみたいな部分に変換されてしまっているんじゃないかなと思うんですよね。この犯人をかばってるわけじゃないですよ、僕は。この犯人は、別にアイドルオタクでもなければ、ファンでもない。 ストーカーです。ただ彼女にとっては彼はファンでも何でもないんですよね。ただのストーカーなんです。だからこの事件はストーカー案件であって、これをアイドルとアイドルのファンの間で起こった事件だというふうに矮小化していくと、この事件が起こった背景が見えにくくなると僕は思っているんですよ。だから僕自身も関わる番組の中で訴えていかなきゃいけないと思うし、みなが彼女はアイドルだったんじゃないんだと、アイドルとアイドルオタクの間で起こった事件ではなくて、これはただのストーカー案件なんだと、もともとその犯罪行為を犯してたやつがそれをさらにエスカレートさせて殺すようなね、実際まだ亡くなってはないので本当に無事を祈っていますけれども、彼女を殺めるという行為に出てしまった。でそれはね、今まで何度も何度も何度も何度もそれがアイドル活動をしてようがしてまいが、一般人だろうが、フェイスブックで知り合おうが、今まで何度も起きてきた事件じゃないですか。なのに今回も止められなかったんですよね。だから警察に何度も相談には行っていて、だけど守ってあげることはできなかった。そここそを問題にするべきだし、そここそがこの事件の本質なんだと思っています。だからどうしてもそこのアイドル活動をしていたみたいなところだけが一人歩きしているような気がしてならない。だから彼女はそんなね、このまま生き延びても、もうそんなこと考えたくはないですけど、亡くなったとしても報われることはないんですよね。報われることはないです。でもこのままファンが何か思い余って刺してしまったというようなことになってしまったら本当に浮かばれない、そんな気がします。だから僕は何でしょうね、もう本当に楽しいことだけやる番組でありたいんですけど、でも問題提起はしなきゃいけないので、本当にやっぱり4年間ずっと応援してきた子でしたから、本当にショックでした。本当に今でもショックですし、そのシークレットガールズのメンバーだった人、スタッフだった人たちのつぶやきとか見てると本当に切ないし、やるせないです。なぜこんなことが起こったのか、こんなことが起こらないようにするにはどうすればよかったのか、それをもう一度考えてほしいです。別にアイドルとファンが近くに寄りすぎたから起こったわけじゃないですし、握手会で凶行が及んだわけでもないです。ライブ会場の中で事件が起こったわけでもないです。待ち伏せして彼女をもともと殺すつもりで犯人はやってきたんです。ストーカーをこじらせたことで、相談を受けた上で警察官の人がね、せめてライブ会場の周りだけでも彼女を警護していたらこの事件は起こらなかったのじゃないかと、未然に防げたんじゃないかと、そう思うと本当に切ないなと思います。だからみんなで間違いないでこの事件の本当の本質を見極めた上で、どうしていけばいいのかを考えるべきだと思いますね。誰でもが被害に遭うかもしれない、僕だって被害に遭うかもしれないのがこういう事件だと思うので、表現しているからとかタレントだからとかアイドルだからとかそういうことじゃないのにもかかわらず、アイドルとファンという非常に矮小化した部分に押し込められるのはまっぴらごめんなので、みんなで声を上げていきたいなと思います。これを聞いている方がどれだけそのアイドルファンなのか アイドルオタクと呼ばれる人たちなのか分かんないですけども、今こそ立ち上がってやっていけばいいというか、やっていかなければならない時なんじゃないかなと思いますので、まあ本当に、これからも僕たちがそういう差別とかされるような声に負けないような現場を作っていかなければならないだと思いますのでね、皆さんのご意見もお待ちしています。はい、ということで、この雰囲気でなかなか難しいんですけれども、告知です。6月6日、アイドリング推しメンラジオ5周年記念イベント近づいてまいりましたね。大変近づいてきて、まあどういうことするかまだはっきりと決めたわけではないですが、まあいつも通りだと思います。3年連続3回目福田良平さんにいろんな話を聞きながら、これからのアイドル界をね、この事件のことも話していかなきゃいけないだろうなときっと思っています。本当に真面目な話も不真面目な話もいろいろと交えながらやっていきたいなと思います。そして7月18日ドロータ工場主催ライブ、いろいろと発表させていただきました。先ほど、今のところ香川のワンさん、そして大阪のメイメイさん、そして福井からセノシスターさんがやってきていただくことまで決定しております。で、あと数組、2組から4組の間で、いろんなアイドルさんに出ていただこうと思っていますし、で、その前日にですね、なんと星空スタンドというですね、難波の駅のすぐ近くですね、難波パークスというところと難波シティというところの間の大きな通路があるんですけれども、そちらの方で半期に一度やっている、星空スタンドのステージのブッキング券を一部いただくことができました。で、そちらの方も結構アイドルさんが決まってまして、まあ翌日のライブにも出ていただけます。メイメイさん、ワンさん、そして、僕のドロータ工場の方にね、ゲストで来た面々です。野中比喩、桃根咲、そして2代目コナモンというね、結構僕たちの番組としては豪華な顔ぶれが揃いました。完全無料な普通のフリースペースでのライブです。皆さんに来ていただきたいなと思います。いろんな美味しい屋台もねたくさん出ていますので、ぜひとも遊びに来てください。7月17日これ昼頃になります。ライブ自体はで、イベント自体は2時ぐらいからスタートなんです。そのスタートと多分同時に、うちのライブが始まります。で、夜になってもいろんなバンドさんなり DJ さんなりね、タイムテーブル僕ちょっとわかんないんですけれども、その辺もやっていただいてると思いますし、美味しい屋台で美味しいお酒を飲む皆さんもぜひとも参加してください。はい、ということで、もう僕たちが本当にやっていかなきゃいけない、こういうイベントをいろいろやりながら本当にいい現場、いいライブなり番組なりやりながら楽しくやっていくのが信条ですから、大魔王ラジオチャンネル、これからもぜひよろしくお願いいたします。といったところで今日はここまで、大魔王がお届けしましたお風呂ラジオ、来週もまた聞いてください。
この番組はローランド、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトの提供でお送りいたしました。